おまけっていうか、話すネタが、全部話した？大体話したか？
そうだね。強いて言えば、ノマド在宅勤務を禁止する理由とか。
ああ、あったね。これは、あれだね。日経じゃないな。
これは。
日経だね、これ。
そうだね。
これチームラボっていうね。猪子さんがやってるとこなんだけど。まあ、それの記事で、ノマドとか在宅勤務、リモートワークでは、イノベーティブな仕事はできないみたいな、だいぶこう、釣りっぽい記事なんだけど。どうですか、これ。
なんだろう、会社によって多分、絶対そういう会社もいると思うし、それは間違ってないと思うんだよね。
うん、
その、
うん、
ただ、少なくとも GitHub はチャレンジしてるし、
うん、
で、思うのが、イノベーティブな仕事ってリモートであっても、リモートじゃなくても難しいと思うんだよね。正しい環境を作るのに。
うん、
だから、やっぱりどういう環境を作りたいか、何を可能にしたいかを、分かったら、みんな、社員が全員それに納得して参加できるようにするのが一番重要であって。
うん。
だから、なんだろう。会社によって本当にこれは正しいだろうと思うけど、GitHub としてはやっぱり自分たちのワークスタイルもそうだし、
うん、
GitHub というそのプロダクトもそうなんだけど、リモートを否定はできないんだよね。
うん。いや、結局、リモートが間違ってるとかではなくて、リモートじゃなくてオンサイトの方が、仕事を一緒にやりやすいのはまあ間違いないと思うんだよ。
うん、そうだね。
で、リモートってのはだからいわゆるチャレンジなわけで、でもリモートが できるようにする環境を作ることで、いろんな国からいろんなタレントをハイアリングできたりとか、
そうそう。
時間を、タイムゾーンをまたがっていろんな仕事を分担できたりとか、
そう。
そういうメリットがあるわけだから、まあどっちか、が良くてどっちがダメとかそういうことじゃないよね。
そう。なんか、すごい脱線しちゃう危険性があるんだけど、
うん、
なんかサッカーと全く同じだと思うんだよね。
ほう。
選手がいてシステムがいて、なんか、このシステム間違ってるって全くないと思うんだよね。
うん、
なんかトルシエがフラット3やったから、なんかフラット3でさ、すごい盛り上がったし、
うん、
なんか、なんだろう、もっと昔わかんないけど、なんか、じゃあ、3トップだ、1トップとかがいろいろ言ってるけど、別にどれも間違ってないじゃん。
うん、そうだね。
で、ただ、全員がコミットして、で、ものによってはなんかすごい、実践するには難しいけど、フィットしたらすごい破壊力があるものもあるわけだし。
うん。
でも、どのシステムにしても、それにマッチするような選手がいなきゃ、機能しないわけだし、監督がみんなにそれを教えなきゃいけないわけだし。
うん。
で、結局、会社によって、会社のやろうとしてることにマッチしてるものと、それにマッチしてる人を見つける能力とかシステムが出来上がってないと何も成功しないわけだし、うん、で、そういう意味で GitHub の場合は、結構早い段階から欲しい人がサンフランシスコ以外の人に、で結構いて、
うん、
じゃあこの人と仕事するには、一番最初の人が実はサポートだったんだよね。
うん、
コロラドにいたサポートの人と仕事したくて、で、その人別にサンフランシスコに引っ越す気が全くなくて、
うん、
じゃあリモートだねって。あとは会社自体がオフィスなかったから、
そう、最初4人ぐらいの時はオフィスなかったよ。
そう、なんか
シックスアパートのオフィスによく来てたよでファンクトとかよくいたよ。
そう、なんかそれにマッチするためにどんどん会社、その何、文化が成長したから、
うん、
かといってね、今でも難しいところもあって、
うん、
リモートって言いながら、サンフランシスコに来たいときいつでも来てくれとか、
うん、
例えば、GitHub の社員が近くに集まりそうだったら、集まるために予算出すとか、結構同じとこに集まることはサポートしてて、だからリモートで全部できるっていうことは別に思ってなくて、同じ場所にいて、 開発するっていうことのメリットは高いというふうには、
うん、
受け入れてることは受け入れてる。
うん、でもそういう状況でも、リモートの人のために、一緒にいる人の方がリモートの人に合わせてやらなきゃいけないわけでしょ。
そう。
情報を共有するとかさ。
そうそう。だからミーティングしたとしても、うん、例えばそのこういうスカイプとかのミーティングじゃなくて、うん、実際人が会ってミーティングした時には、そのイシューとかどっかで共有しなかったら、その話し合った内容、
うん、
ミーティングが起きなかったと同じことになる。
うん、うん。
そう。
そういうことだよね。
ただ、先ほど、その宮川さんが言ったのすごい正しくて、リモートって簡単じゃないと思うんだよね、多分。
うんうん、
すごい難しいことなんだけど、うまく機能すれば、じゃあ GitHub として何が可能になったかというと、なんか、僕も含めてなんだけど、サンフランシスコ住みたくない人って結構いるんだよね。
うん。
で、そういう人で絶対一緒に働きたい人を雇うときに、じゃあ、サンフランシスコに来ないと雇わないとか、
うん、
できない、したくないし、強要したくないし、あとはその、GitHub のフィロソフィーの一つとして、その optimize for happiness、 幸せを最適化する、うん、それなんか従業員が幸せになるようにするためには、うん、じゃあみんなサンフランシスコに集まるっていうのはもう無理じゃんっていう考えで、
うん、
でそういう中でじゃあリモートを前提にしましょうというふうになってて、で難しいし、そのためにリソース結構使ってるし、
うん、
ただそのためになんか付加価値としてそのいろんな国のお客様の近くに社員がいて、
うん、
でいろんなところでその社員が旅行してるときにいろんなところでじゃあミートアップしたりとかできるし、
うん、
だからその違うところで付加価値は結構出てると思う。
そうだよね。いや結局これ同じような話でさ、
うん、
レディットっていう、うん、会社があるんだけど、うん、この間シリーズなんちゃらのこう投資を受けて、
うん、
で最初にやったことがとりあえず全社員サンフランシスコに引っ越せっていう。
そうそうそう。
これでかなりツイッター、DHH とかを中心にかなり荒れて。しかも最初は、1週間以内に引っ越すか辞めるか決めろって言って。
そう。
それでさすがにひどすぎるって言って、年内までに決め、1ヶ月以内に決めて、年内までに引っ越すんであれば年内までリミットがあるよっていうことなんだけど、まあどっちにしろ、もう引っ越すか辞めろかなんだよね、これは結局。
ね。
うん。いやこれはちょっとな、
なんかそれ言ったらさ、宮川さん今クックパッドで仕事してないよね。
あそうそうそうだったらね、
うん、だってクックパッド東京じゃん。
そうそう、だから東京に来る東京の人しか採用しませんだったら俺は入ってないわけだから。
そう、
それはそうだよね。
だし何だろう、その結構すごい、何だろう、すごい前提だよねこれって、
うん、
世界でトップレベルの人は全員サンフランシスコに住みたいっていう、
うん、
なんだろう、だからこれってその GitHub 的な考え方を言うと、これって根本的に我々がその大事にしてることは何なのかっていうところで思ってるのが、うん、その従業員が幸せに仕事してるといいプロダクトができて、それでお客様も幸せになるっていう考えだから、
うん、
でそういう中で、いや僕どうしてもサンフランシスコに住みたくないんだけどっていう従業員がいたら、
うん、
じゃあ何のためにみんなサンフランシスコに引っ越させなきゃいけないんだって、それって意味ないじゃんっていうことになるんだよね、
う
ん、
そうだね。いやまあ結局この猪子さんの記事でも書いてるけど、うん、まあ確かにアップルとかグーグルとかみたいに、そのソフトエンジニアリングの中枢部門はみんなサンフランシスコとかシリコンバレーでやらなきゃダメっていうところもあるんだよね。だまあそれはそれでその正しいっていうかさ、そういうポリシーでやってるから、会社としてどれを最大化するかっていう考え方だから、
そうそう、
まあそれはそれでいいと思うんだよ。それによって嫌で辞める人がいても、それはなんていうかトレードオフだから、
そう。
しょうがないっていうね。
そう。
うん。アップルとかグーグルはまあそういうふうにやってて、
うん、
それがよく出てんのか悪く出てんのかはそれたらればだから分かんないけど、
うん、
まあそういう彼らはそういうやり方でやってると。でまあ GitHub とかはそうじゃないっていう。
そういうことね。ただなんか僕がすごい重要だと思うのが、アップルとグーグルがやってるからってことじゃなくて、
うん、
僕がどっちかと気になるのは、なんでアップルとグーグルはそういうふうにしてるのかなって。
うん。
だからその で、答え知らないんだけど、
うん、
あの、そこまで勉強してないから。ただ、Google って、なんだろう、あの、Google と GitHub って、あの、考えが正反対で、これに関して。
うん、
で、どっちも間違ってると思わないんだよね。Google ってなんか、あの、キャンパス行くと、とにかく従業員の居心地を良くして、うん、なんだろう、洗濯物もするし、何でもここでできちゃうよっていうふうにして、
うん、
従業員が全員、あの、キャンパスでずっと仕事するようにしてるじゃん、居心地よく。とにかくキャンパスにいて仕事しろって感じじゃん。
うん、
で、Google としてはそれはうまく機能してて。
うん、
で、GitHub としては逆で、まあ逆じゃないけど、サンフランシスコのオフィス作ったのは、まあフェイスとフェイスでみんな会う場所が必要だっていうのもあって、ただ、結構ね、みんなオフィスにずっと居残んないで、
うん、
出てけって、その街に出てっていろんな人に会ってくれとか、
うん、
そういうふうにしようとしてて、で、出張行くときって、僕いつも洗濯物すごい困ってんだよね。
うん、
で、オフィスの人に洗濯機を置いてくれないかって聞いたら、いや、フィロソフィー的に、どっちかというと、Google じゃない、GitHub のオフィスの洗濯機使うんじゃなくて、街の洗濯機使ってほしいんだって言われて。
だから、オフィスに洗濯機あると洗濯するやつ出てくるから良くないみたいな。
そうそうそう。だからそういうの真逆なんだよね。
うん。それはそうだね。いや、結局 Google、例えばティム・ブレイとか、
うん、
まあ、XML のすごい人だけど、
うん、
あの、バンクーバーに住んでて、
うん、
で、あの、マウンテンビューに引っ越せってずっと上から言われてて、
うん、
いや、マウンテンビューに引っ越すぐらいだったら辞めるわ、つって辞めたから。
うん、
だ、それでも、Google はそれでいいっていうかね、そこはもうしょうがないっていう風になってるわけだから、そうそう、まあ、それはいいんだよ、それで。
そう。
うん。だから、そういう前提とか、そういう、そのコンセクエンスを分かってて、あのノマドとかリモートはうちはやりませんっていうのなら全然 OK だと思うんでね。
思う。
だから でもいや、他は Google もやってないからうちはリモートやりませんっていうのはまあ違うっていうか、
そう
気はするよね。
そういうことだね。
うん、
なんか解決してる問題が知りたいんだよね。
うん、分かる分かる。まあこれもあの記事、取材記事なんでニュアンスは違うと思うんだけど、多分。
そうだね。
うん。
だって、他のとこで言ってることがなんか納得できちゃう。
そう、だからまあ、なんていうか、文として出ちゃうとなんか、ちょっと煽りっぽい記事になってるけど、まあ多分彼の中にはそういう理由付けがあって、
そう。
言ってるんだと思うから、まあそれはそれでいいと思うけどね。そう。
逆に、だからそこがすごい知りたいとこなんだよね。
うん。
で、全く否定しない言ってることは、そういう意味では。
うん。猪子さんは僕多分大学同期だからね、多分大学で見たことはあると思う。
あ、そうなんだ。
うん、
ぜひリビルドで聞いてください。
俺だ、社会人になってから多分会ったことない。大学では何回か見かけたことあるけど。
じゃあちょうどいい。
今度会ってみたい一人だね。
うん、そう。なんかあの逆も本当なんだよね。あのこういう会社がノマドしてリモートワークしてるからうちもするっていうのも、
ああ、わかるわかる。
意味ないからね。
それはあるね。結局、なんか、37シグナルズとかさ、まあ、GitHub とかさ、リモートしてるからうちもやりましょうみたいな感じで。まあそういうメリットがありますよっていうふうに分かってやる分にはいいけど、そこの、やっぱさっき言ったみたいに、リモートって難しいからね。
うちだってね、あの GitHub だって大変だもん。
うん。
大変、なんか変な意味聞こえたけど、あのね、やっぱり、その、常に、あの、社員から、フィードバック取るようにしてるね。で、うん、その、なんだろう、摩擦が起きてるところとか、そういうのを話し合って、じゃあ、どういうところを変えなきゃいけないとか、やろうとしてて、うん、あの、本当気をつけないと、で、意識を高くしないと、結構その重要な人が取り残されたりとか、
うん、
あとは逆に意識を常に高くしてると結構疲れるんだよね。
いや、それは本当そうなんだよね。リモートの方がオーバーワークしすぎるとかいうこともあるしさ。
そうで、もう一つすごい関連してる、今言ってることと関連してて、 GitHub って休みっていつでも取っていいんだよね、バケーション、
うん、
それが問題になってて、
うん、
バケーション取んないんだよね、みんな仕事してて。でも、いい加減休めって言われる人もいたり、 あとはその1年以上休んでない人とか、
うん、
その固定の、だから日本って国民の休日が多いか、多いのかな、まあアメリカに比べたら多いじゃん。でもそれってそういうふうに設定しないと休まない人が多いでしょ。
そうだね。
で逆にだから GitHub の場合、その GitHub に限らずだと思うんだけど、休み一度も取ってもいいっていう状況になると、
うん、
取んない人がいて、
うん、
で結構休み取んないと、なんだろう、バーンアウト、
バーンアウトしちゃうしね、うん、
そう。それも問題になってるね今。
それはヨーロッパの従業員もそうなの？その辺はなんかあれか、でもヨーロッパに法人があるわけじゃないから。
そう、法人はアメリカだけで、
うん、
だからそれ以外業務委託で。
そうだよね。
そう、
いやそういう風にやってる会社最近増えててさ、
うん、
カリフォルニアは、
うん、
まあ、会社にとってのメリットとしては、その有給休暇を社員が貯めると、社員に対して貸しを作ることになるから、
うん、
キャッシュフロー上こう予算が計上できないっていうのがあって、
うん、
かといってその有給休暇をキャリーオーバーできないっていう風にすると、それは違法なんだよね。
そう、
その取らない人はなくなりますよっていうのは違法だから、
うん、
与えてキャリーオーバーできるようにするか、最初から有給休暇がないっていう契約にして、うん、でもその代わり取りたい時にいつでも取れるよっていう風にするかっていう、そういう風になってて、でその今言った後者の、有給は制度上はないんだけどいつでも休めるっていう風にしてる会社が結構ある。
そして日本の場合ってどうなの？
日本はどうなんだろうね。またそれも多分契約社員じゃない場合はな、多分あるんじゃないかな、ミニマムが。
そうなんだね。
そうだから今言ったみたいに、そういう風にすることによって休みを取らない人が増えて問題になるっていうのは結構そういうスタートアップである、よく聞く話だね。
そうだから、なんだろう、裏だね、その影だね、こっちって
闇だね、
闇だね
本編もアフターショーも闇の話になる。
なんかごめんね、なんか暗い話ばっかね。
いや暗くない、暗くない、いや面白い話っすよいやなんか直江さんが好きそうな話になってるこの辺は。
そう、なんか1月に日本帰ってきて、
うん、
でちょうど社員が何人か東京いたからミートアップしたんだけど、
うん、
その直江さんが来て話した内容が全部それだからね
こういうなんかリモートワークがとか、
そう
チームビルディングがとか、
そうそうそう、
うん、
で彼も言ってたよね、なんかリモート結構なんだっけ、改善でもリモートやってるけど、
うん、
みんな集まって仕事する、何時間を持つのも大切だみたいなこと言ってたよね。
うん、まあその結局リモートは重要だけど、リモートで全てをやらなきゃいけないっていう決まりを作ってるわけじゃないからね。
そうだ、
うん、はい、まあなとこですか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日はもう雨も上がったしね、子供はもう、はい、今日は後ろでバックグラウンドなかったけど、
雨上がってたから保育園連れてってから朝連れてって、で今から台湾語の練習して、
ああ本当はね、だから今日は行って夜やるはずだったけど、
そう
行かないでリモートか。
そう、
中国語できんだっけ？
中国語は北京語はできる。
すごいね、ダイス。何国語できんの？
英語はできて、
うん、
日本語は状況に応じてできてで会話レベルだったら中国語と、あとアメリカ住んだからスペイン語も会話ができるぐらい。
ああ、
うん、
中国語を勉強したいわ。
中国語ね、
うん、
文法は英語で、ボキャブラリーは日本語って思えば結構ねできると思うよ。
うん
結構乱暴な言い方だけど、
ああ
結局なんだっけ、漢字の発音がなんかこういう漢字だったらこういうもんだってルールがすごい日本語に似てるから、
うんうん、
日本語と英語できたら中国語結構簡単だと思う
頑張ってみるよ。
ぜひ。
いや台湾よく行くんだけどさ、結局漢字の文字は読めちゃうから、
うん、
それでこう生活できちゃって、
うん、
あんまりマンダリンとかを勉強しないとなーって思うことがないんだよね、あんまり。
そうだね。でもほらチャイナタウンがあるし、サンフ
あるね。いや中国語で話しかけられるけどね、バリバリ中国人だと思われて。
僕も前回出張でサンフランシスコ行った時に、
ああ
ホールフーツの外で中国語でなんか話しかけられてなんか返事できないって言おうと思ったけど、なんか中国語で答えちゃって
できてんじゃん
どんどんエスカレーションになっちゃって最終的に僕観光客だから分かんないって言っちゃった
いいね。
はい、ぜひまた今度はアメリカでお会いしましょう。
そうだね、まあ、また来た時ご飯でも、
はい、
お願いします。はい、そんじゃ長い時間ありがとうございました。
まだ
どうも。